創世記50章開いて祈りましょう。主よ、主よ、主よ、我が父よ、感謝いたします。今日も神様の御言葉を私たちに教えてください。主に感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
ヨセフは父の顔に取りすがって泣き、父に口づけした、
天に召されました。ヤコブが、二節。
ヨセフは彼のしもべである医者たちに父をミイラにするように命じたので、医者たちはイスラエルをミイラにした。
三節。
そのために40日を要した。ミイラにするにはこれだけの日数が必要だった。エジプトは彼のために70日間泣き悲しんだ。
このミイラにする、あれは王族だけやってますねだから王が死んだことと同じく、自分の父ヤコブが死んだ時ミイラにしたんですね。それもミイラにしたことは、エジプトからね、マクフェラの穴、ホラの穴、そのところまで行くのがね大変でしょ。その当時には氷もなかったし、だからミイラにすることがとても重要です。長い距離ですからね4節。
その物期間が明けた時、ヨセフはファロの家の者に告げていった。もし私の願いを聞いてくれるのなら、どうかファロの耳にこう言って伝えてほしい。私の父は私に誓わせて、私は死のうとしている。私がカナンの地に掘っておいた私の墓の中に、そこに必ず私を葬らなければならないと申しました。どうか今私に父を葬りに登って行かせてください。私はまた帰ってきますと、
じゃあこれをパロに自分の父ヤコブの遺言をね、伝えますね。6節。
パロは言った。あなたの父があなたに誓わせたように登って行ってあなたの父を葬りなさい、そこでヨセフは父を葬るために登って行った。彼と共にパロのすべての家臣たち、パロの家の長老たち、エジプトの国のすべての長老たち、ヨセフの全家族とその兄弟たち、および父の家族たちも登っていった。ただ彼らの子供と羊と牛はゴシェンの地に残した。
ヨセフ、ね、7節を見るとヨセフが父を葬るために登っていった。彼と共にパーロのすべての家臣、長官ですね、大臣たち、またはパーロの家の長老たち、エジプトの国のすべての長老たち、これ想像できますか。国中パーロが死んだことと同じことを今ヤコブがね、その扱いモデナシを受けてるんです。だからヨセフがどんな存在になったかということですよね。エジプトの全家すべてを政権権威というものを蘇られて、そのイエス・キリストと同じようにね、すべての政権の力をね持ってるんですよ。それだから、国の葬儀、国の葬儀をね、このマクフェラのホラーナまで行ってやってるんですよ。だから栄光ですね。だからこの栄光、主よ、父よ、栄光に輝かせてくださいと、ヨハネの福音書17章を見ると、一節、 栄光ということが書いてあるけどね。17章一節、この栄光ということが、ね、
イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください、
うん、この栄光を表してください。この栄光というものは何か。復活よ、復活、うん、十字架があってよみがえりがあるんですよね、まあ、ヨセフは長い十字架の道をね歩みました。13年間、17歳に売られて、それで30歳でこの復活するんですからね。13年間の長い十字架の道、それを通して復活、栄光。だからヨセフの栄光がこの父ヤコブを通してね分かるんですよね。葬式を見るとどんなに栄光に飛んでいったか、もうエジプトの全部が上の長老たち、彼らはなかなか動かないんですよね。年取ってるから全部動いたと。大臣も全部動いて全部そこに行くんです。すごいでしょうね。これは家紋の栄光です。本当に十字架の道を歩んで、主がねこの道の中で多くの人々を生かすために彼をよみがえらせた。イエス様が十字架を通ってねこの栄光を表してください。まあその次はもう一度表してくださいという、変貌山でねイエス様が栄光に変わったんですけどね、それを今終わりの祈りですね。十字架にかけられる前のこの栄光を表してください。本当にこの栄光ですよね。ヨセフのことを見るとヨセフがこんな存在だったということがヤコブの葬式を通して分かる。ミイラを40日間作ってこの腐らないようにずっと旅立った。九節、
また戦車と騎兵も彼と共に登っていったので、その一団は非常に大きなものであった、
うん、だから国全体が動いたんですね。ヨセフという栄光ですね。国全体が動いた。それで、まあ、7日間葬儀をしたというそのことを、ね、じゃあ12節、
こうしてヤコブの子らは命じられた通りに父のために行った、
うん、父の命令したことを、そのヨセフとその子らたちが全部行った。これが何か。教育ですよ。私たちはこの地上でどんなに、成功しても、どんなになったとしても、お金持ちになったとしても、私たちのふるさと、そこは上にあるんですよ。そこに私を葬らせて、そこに私が行くんだ。これは子ども教育ですよね。ああ自分たちが行くところは約束の地だ、カナン地だということをね、ヨセフヤコブの葬式を通して分かるんですよね。13節、
その子らは彼をカナンの地に運び、マクペラの畑地の洞穴に彼を葬った。そこはアブラハムがエテ人エフロンから私有の墓地とするために畑地とともに買ったもので、マムレに命している。
これは信仰の行いでしたね。その当時ただで使いなさいと言ったんだけど、そこを信仰で買ったんです。ただではなくそれを買ったから後でエジプトから出た人たちの目標がそこでした。そこ、アブラハムの墓地、イサク、ヤコブがいるそのところを目指していったんですね。これヘブロンです。そのヘブロンを40日それを偵察するようにしたのがそのことよね。そこを見て信仰を持って帰るようにと言ったのに、あとはもう変な行動を取ったんですね、彼らが。14節、
ヨセフは父を葬って後、その兄弟たちおよび父を葬るために彼と一緒に登っていったすべての者と共にエジプトに帰った。
中高節、
ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らはヨセフは我々を恨んで我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言った。
このようにね、罪の意識、罪の問題がまだ解決されてないんですね。16節、
そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きの彼らの罪を許してやりなさいと。今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた。
その言葉を聞いて泣いた。自分が許したのにその許しを受け入れない。私たちもそうでしょう。イエス様が許されたと言ってるのに許しを信じない。それで自分一人で悩んで苦しんで、それで、ね、この父ヤコブのことまで嘘つきながら言ってるんですよ、ね。ヨセフは許したんです。ヨセフが泣く理由はね、私の許しを受け入れなくてこんなに私を見るそのあれが苦しんだ、ね、ビクビクする彼らの姿をね分かったんですね。ヨセフが泣くのがね、最初彼らが悔い改めたんですね。私たちがヨセフのことで弟のことでこんな目になるんだ、ヨセフが厳しい態度彼らが現れた時そのようにされたんですね。しかし彼らが私たちが昔こんなことしたからだとしながら彼らなり悔い改めることを見ながらね泣きました。そして2番目はユダがね、自分が保証人になります。自分が担保、ね、この人たち、ベニヤミンの保証人になるそれを父ヤコブにも言ったんだと。それでベニヤミンを取ろうとしたんですね。この兄弟たちがベニヤミンに対してどのように思うかと言って作戦を作ってベニヤミンだけここに残す。その時ユダがね、自分が担保になります。彼を返してください、私はここで残ります。それでヨセフが泣くんですよ。ベニヤミンを見た時にも泣いたんですけどね、ここでもまた泣くんですね。柔らかい心を持ってるんですね。だから神様が彼をみんなのために、みんなを養わせるためにその選んだんですね。 자 許しを信じなかった。だから私たちもね、イエス様が十字架を通して血を流して私たちのために許しを宣言されたのに、私たちが許しをもらわない、受け入れない、その時イエス様も泣くんですよ。18節、
彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していった。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。
だから、奴隷、まあ、兄弟のこの、まあ、親しみがないんですね。許された、許しをもらったとすればね、許したということはもう宴会席でもしましたね。彼らに、この年齢別でちゃーっと座らせて、食べ物を自分が自らこう運んでヨセフがね食べさせて、ベニヤミンには小バヤって言ったけどね、これが許しということ。しかしこの許しを信じない、だから奴隷意識がある。私たちが昔知ったことに対して、もちろん心を痛めて、まあ、そのことがね、神様の前で祈るものになるんですけどね、ずっと奴隷意識を持って、神様と親しくならない、そのことが問題よね。だから恐れることはありません。どうして恐れるんですか。恐れる者の愛は全くものではないんです。全く愛には恐れがありません。だから兄弟ね、ヨセフが今は総理だけどね、この喜んで受け入れて兄弟のその親しみ、それを持っていったらとヨセフは思ったんでしょうね。じゃあ20節、
あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。
これがあの運命、あなた方はサタンの意思をもらった。その当時悪を計らった。サタンは悪です。悪の意志を彼らにこう吹きつけて彼らを受け入れて、これが運命ですよね。運命、しかし運命とそれで終わるんではなくてね、神様の意志が働いたという言葉ですね。これはね、この悪いことを悪いものを投げたんですけどね、それを打ってホームランにしたんです。これが神の意志、これは摂理だと言っている。摂理、神の意志が現れた。皆さん、神様は人格で生きておられます。神はそれを良いことのための計らいとされました。計らいと、これが神様の意志です。これが摂理なんですよ。だから私たちは運命じゃなくて主の摂理の中で生きてるんです。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくため、神様が生かすために神の御子イエス・キリスト一人子イエス様を私たちにお与えになった。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるという神様のこの意思ですね。神様の意思を私たちが受け入れると、これが許され救われるんですね。21節、
ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め優しく語りかけた。
このように あのイエス様は私たちに聖霊を送って私たちを養って優しく語り、また慰め主ですね。慰め、優しく語りかけて、だからイエス・キリストの十字架を信じると次来るのが聖霊よ。聖霊の慰めが来る。22節、
ヨセフとその父の家族とはエジプトに住み、ヨセフは110歳まで生きた。
じゃあ今度はね、ヨセフが、ね、受ける祝福ですよね。兄弟たちを許して、また兄弟たちの子供たちに頼むんですね。23節、
ヨセフはエフライムの3代の子孫を見た。マナセの子マキルの子らも生まれてヨセフの膝に抱かれた。ヨセフは兄弟たちに言った。私は死のうとしている。神は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。こうしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時あなた方は私の遺体をここから携え上ってくださいと言った。
このことを頼むんですよね。自分も帰りたい、約束の地に帰りたい。だから許して、許された人々を通して運ばれるんですよ。許された人々の子孫たちを通して、これが神様のね、家族ですね。だから私たちが神様の家族、できれば多くの人々にこの良いことすることが重要ね。彼らと一緒に天国に行く。じゃあこれはミイラにしたと。26節、
ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし、官に納めた。
じゃあこれで、彼がね、出エジプトの時、ヨセフの官も運ばれるんです。本当感動的ですね。私たちは許しというものがどんなに素晴らしいものか、ルカ5章17節から見ましょう。
ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力を持って病気を治しておられた。
このイエス様が病気を治していったんですね。どこに行っても教え、病気を癒す、それで悪霊を追い出す、そのような働きをされてました。だから私たちもそれを教えること、生活の問題を解決すること、また霊的な部分、悪霊の部分、それを見分けて、それを整理すること、これが重要ですよね。18節、
するとそこに男たちがチューブを患っている人を床のままで運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。
チューブの人をイエス様が癒す場所に運ぼうとしたんですね。このチューブの人も自分の兄弟たち、また友達かもしれない。これで一緒にイエス様の方向に行くんですよね。19節、
しかし大勢人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。
この家を破壊、このイエス様が説教なさっているその部分で、その家をね、屋根を剥がした。 剥がし、いや屋根剥がしたらその家はもうダメよ、ね、だから自分がイエス様に行こうとして友達に頼むんですよ。屋根を剥がして、後で私が全部弁償する。まあ大勢の人々が集まる家だからね、結構高い家でしょうね。その家の屋根を剥がした。それぐらいにイエス様に近づきたいと思ったんですね。それを協力する友達。20節、
彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。
これですね、彼らの信仰を見たと、彼らの信仰を見た、イスラエルの信仰、彼らの信仰、約束の地に対する、まだイエス様のもとに行こうとするその信仰があるよね。彼らの信仰を見て、屋根までも剥がして彼の友達を釣り下ろす、まあ、批判されるんですね。もうにもかかわらずこれをやってます。イエス様が、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。その信仰を見てね、その信仰は何か、イエス様に行けば罪が許される、病が癒される、まだ自分の問題と霊的な問題、生活の問題、全てがイエス様から力が出るということが分かったんですね。それでイエス様に、このイエス様のところに行くことはできないからね、このように屋根を剥がして吊り下ろした。その時、友よ、あなたの罪は許された。この許しというものがね、どんなに大切か。許しのこの祝福、これが一番大きい祝福だと思うね。イエス様は私たちの罪を許すために来られたんです。イエスという名前の意味は、この彼の民、イエス様の民を、罪を許すという意味があるね。罪から救うという意味がある。これがイエスという名前。だからイエス様は、あの信仰を見てね、罪が許されたと宣言しました。だから、ね、兄弟たちがヨセフの前でね、自分たちの行動、信仰の行動、まあそれを知った時にヨセフが心の中で彼らを罪を許す、まだ泣く、まだご自分が身代わりになって十字架にかかる、その行動したユダをどうして泣くんですね。まあこの許しを受け入れない彼ら、それで彼らが奴隷の思いをして中部にかかって、恐れて、神様を恐れて神様から逃げる人々は中部にかかるよ、ね、血液の流れが悪くなる、血液の流れが良くなることは神様と親しくなること、そして友達、周りの人々と関係を良くすることね。いつも怒って攻撃的で否定的思いをずっとすると、ね、この神経という部分がね、完全に悪くなる。それで血の流れも悪くなる。それで十分にかかるね。だからこの兄弟たちが、ヨセフの兄弟たちが ね、恐れていた。ヨセフを恐れていた。なぜ許した方を 許しを受け入れなかったからです。イエス様は彼らが自分に近づくその信仰を見て、一番宣言したのが、あなたの罪は許された。だから皆さん、イエス様が皆さんと私の罪を許すために、十字架の道を歩んだ。これはなぜ？罪の許しのため。だから在籍期間をずっと持ち続けること、これは主の御心ではないのよね。病気だけ来る。罪が許された。それを信仰を持って受け入れた途端、彼が立ち上がりましたね。21節。
ところが立法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神のほかに誰が罪を許すことができよう。
このような、ね、思い、ね、罪を許すことはできないという思い、このことが判断ですね。パリサイ人の判断、立法学者たちの判断、主義というものよね。これが宗教なの。だからマルティン・ルトがね、自分の罪が許されるためにペデロの神殿の聖殿の、ね、階段を、そこでガラス張りをしていったんですね。そこ膝で登ったり下ったりしながらね、上から天からの思いが、信仰がバーッと入るんですね。私の基準は信仰によって生きる。何を信じるんだ。イエス様と出会って許されたという信仰よね。自分のこのね、規制、自分のね、宗教的な禁欲主義によってじゃなくて、イエス・キリストの十字架の規制によって許された。それを信じることが信仰ですよね。信仰によって義です。皆さんと私はこのイエス・キリストがなさったことを信じたから、罪が許され、義と認められている。22節。
その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪を許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中部の人に、あなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。
この罪の許しがさっきよね、それで立ち上がりなさいということがその次のことです。じゃあ今日はね、ヨセフの兄弟たちの恐れ、私たちもイエス様を信じながらね、神様と親しくならない理由はそこよ。罪の問題よ。罪は許されてる。彼らがこの兄弟のヨセフの前で自分たちの昔の罪を告白したんですね。心痛めてたんです。それを見てヨセフは許したんです。泣き出した。それを、ね、信じないといけません。私たちは自分の罪を言い表すと、神は真実で正しかったですので、私たちの罪を許し、すべての悪から清めてくださいます。だから罪の告白と許しを信じることが、そして神様と親しくなる。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。